しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継ぎよ。その苦しい技をすべての国々に神の中で。
アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の7番を歌いましょう。
それではもう一つ賛美歌の79番を歌いましょう。
それでは、購読いたします。詩編90編より。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。
山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から。
まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です。
あなたは人を塵に帰らせてもらいます。人の子らよ、帰れ。
まことに、あなたの目には千年も昨日のように過ぎ去る。
夜回りのひとときのようです。
あなたは私たちの不義を御前に、
私たちの秘め事を御顔の光の中に置かれます。
まことに、私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、
私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。
私たちの弱いは70年、
健やかであっても80年、
しかもその誇りとするところは老苦と災いです。
それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。
誰が見えかりの力を知っているでしょう。
誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、
私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。
あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、
私たちを楽しまさせてください。
あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。
私たちの神主のご慈愛が私たちの上にありますようにご一緒にどうぞ。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。アーメン。 それでは祈る時を持ちましょう。記念にお祈りを持ちにいただきましょう。
アレルヤ、恵み深い天の父よ、あなたの皆を心より賛美いたします。あなたが私たちを救い、命を与え、新しい被造物として新しい人生を歩ませなさっていること、あなたが私たちにもはや死を見せることなく死から命へと移してくださったことを感謝いたします。私たちがあなたにあって支えられ、それで一週間も守られたことを感謝いたします。この朝、我らが共に集いあなたの前に出ております。どうぞ私たちの心の内をあなたが探ってください。あなたの御手が、そしてあなたの御命が私たちに注がれている、それを私たちが本当に喜びとすることができます。どうぞ私たちの心を開いてください。内側から恐れを取り去って、どうぞあなたの与える愛と喜びと平安とを心に満たして、聖霊の力によって喜びに、そして望みにあふれさせてくださいますようにします。この礼拝が終わりまであなたの御手に導かれる、そしてあなたとの豊かな交わりの時になるように、どうぞ一人一人にあなたの祝福を与えください。重荷をあなたの前に戻します。罪をあなたの前に告白して許しを受け取ります。そのようにして罪に許された者の大きな感謝と喜びを持って、あなたの御前にこのまま出ていかれますように、お祈りしてください。目には見えませんが、私たちと共にいらっしゃるイエス・キリストが私たちを御霊によって喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。礼拝に遅れていらっしゃる方がありますが、どうぞその方の足を守り、また導いてください。また今日事情によって礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所で礼拝する心を持って、この主の日を送らせてください。続く各々の祈りに、あなたが耳を開き、本当に親しく愛を持って聞いてくださる、お祈りいたします。愛する主イエス様のお名前でお願いします。アーメン。
それでは祈りに入りましょう。
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。アレルヤ。この朝、あなたの恵みが私たちを満ち足らせ、また私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてくださいますように。どうぞあなたの御業を、あなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せて、あなたの 晴らしい恵みが私たちの中に確かなものになり、また私たちの殻を破って私たちを通してこの世界にあなたの光が輝いています。御手に委ね感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではお立ちください。お祈りしましょう。
イエス・キリストの再臨に直面します。その時全世界がイエス・キリストの栄光に、この日を私たちは幻に描きながらその歌を歌っていこうと思います。
人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。 りが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて廃道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前にラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父になりなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らに真似をしてはいけません。あなた方の父の御神はあなた方のお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より天からの福音の声を天について
そして、私たちに語られる主の声に耳を傾けたいと思っています。今日お開きしているのは、マタイの福音書の三条の水訓の中の一部分です。五章から始まった三条の水訓が、ずっと続きますので、その中で今日は、前半のところが、良い行い、事前の技のことを教えていて、そして後半のところが祈りについて教えられています。で、今日お読みしたところを見て、前半のところでまず我々が、陥ってしまうとても大きな勘違いは人前で善行をしないように気をつけなさいというところだけ読んじゃうということです。クリスチャンは人前で良い行いをしてはいけないのか。そう、もちろんそうではありません。むしろあなた方の光を世に輝かせなさいと言われているんですから、私たちはクリスチャンとして神様のために良い行いをいっぱいしたらいいと思います。そういう人たちが、世の中で証を立てたので、クリスチャンという人たちはいい方々なんだということが、だんだん広がってきたんですね。初代教会でもローマ帝国、キリスト教は禁じられていましたけれども、でもどんどん人たちが爆発的に増えていったのは、何よりもクリスチャンは人を分け隔てせずに良いことをするということがだんだん分かってきたからです。で、クリスチャンっていうのは尊敬すべき良い方々なんだっていうことが世の中の人に知れ渡ってきたからこそ、ローマの中でだんだん影響力が増えていって救われる人が増えていったんですね。あの仲間に入りたいって 周りの人たちが思ったんです。クリスチャンだからそういうことや、そういう生き方してるんだなっていうのが周りの人たちから見えたから、だから加わる人が増えたんでしょ。で、問題なのは後半の折の時点もそうなんです。これ人前で一切祈るなと教えられているんだと思ったら、これは大きな間違いですよ。祈るときには街道や通りの四つ角にだって祈っちゃいけないとは書いてないんです。そして祈るときには自分の奥まった部屋に入るだけが祈りだとも書いてありません。だってさ、イエス様はイエス様は奥まったところでもお祈りなさいましたし、公でもお祈りなさいました。マタイの福音書14章開けてみてください。同じマタイの福音書の14章、そこにはイエス様が、引っ込んで一人でお祈りしたことと、それから人前で祈ったことと両方出てきます。マタイの福音書14章の13節イエスはこのことを聞かれると、14の13 イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。だから お弟子さんから離れて人になった。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った、書いてありますね。それから、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。この14章の13節、そして23節のところには、イエス様が一人になりたかったということが書いてあります。ですよね。群衆から離れ、弟子たちから離れ、一人で祈らなくちゃいけないと思って祈られた。そして特に23のところでは徹夜して祈り込んだって書いてある。夜通し祈れ。そして、でもイエス様は聖徒同時に、ここにはとても有名な5つのパンと2匹の魚の5000人の給食の記事もあるんですけれども、その時に19節をご覧ください。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配ったとか。ここのところでね、イエス様がね、5つのパンと2匹の魚を手に持って天を見上げて、そこそこそっと一人のところに行って、そして祈り込んで、やむしろ祈り終わった、祝福の祈り終わったつって出てきてなさった、パン配られたと思いますか。そうではないですよね。これは堂々と人の前で天の父に祈って祝福をもして、それで配ったんですよ。イエス様は一人で祈られる必要を知ってらっしゃいました、もちろん。でもそれとともに公の場所で人に見られていることを気にしないで神様に向かってまっすぐ祈られるということもあったということです。18章18章の19節、一人で祈れって言うんだったらこういう言葉もありますよね。18の19、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてください。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。二人でも三人でも私の名をもって集ってそこで祈るとき、その祈りは必ず聞かれると言われています。ですから私たちは今日の聖書箇所を読み間違えてはいけないのですよ。日本人は心をなかなか開くのが苦手。 自分の心はお酒を飲んだ勢いでしか喋れない、そういう方々多い。本当に本音を言えるのはこの人だけやっていう人がいる。でもイエス様はそういう一人の祈りももちろん大切です。そして神様にしか言えないようなこともあるかもしれない。でもそれとともに、その一人で祈る同じ祈り心を持って公の場所で、その一人で祈るまっすぐな心で二人三人集って神様に向かってまっすぐ祈ることをイエス様は推奨してらっしゃるんだ。いや、そう祈りなさいとお命じになったんだということを我々は忘れてはならないのではないでしょうか。私たちの群れは今そんなに大きくはない。私が前いた教会は150人ぐらい礼拝に集っていました。今ここで集まっても15人ぐらいですよね。でもその中で私たちはどれだけこの人と一緒に心を合わせて祈ったな、そしてこの人たちと一緒に神様に向かって本当に心を注ぎ出して祈ったなという体験をどれだけ持っているでしょうか。それのはお家で夫婦でしてるからいいんですっていう方もあるかもしれない。でも私たちは教会が、そしてイエス様のお弟子さんたちが本当に一つところに集まって交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたという使徒の働きのペンテコステ直後の様子を私たちは知っていますよね。ユダヤ人の指導者たちがペテロとヨハネを捕らえたとき、そして迫害の手を伸ばしてきたとき、教会は一つになって熱心に祈りました。彼らは一つところに集わずにはいられなかったんです。同じ思い、同じ熱い心を持って一つのところに集って祈ること抜きに、あの奇跡は起こりませんでした。私たちは祈りが天に届いているということを聞いています。そして祈りは神様に向かって捧げられるものだということを聞いています。それをとどめるのが今日の6章のところに書かれているある要素なんですよ。それは何でしょうか。それは人の目の前にということです。人に見せるためにということです。つまり日本人はここのところに大きな弱点を抱えています。まあ外国の方もそうかもしれません。人からどう見られるか、それが良いことか正しいことなのかということよりも、人がどう思うかということを日本人は重視する。だから例えばスーパーマーケットでね、わーって走り回って子供がいたりすると、でほらほら怖いおじさんに睨まれてるわよなんて私のことだったりするんだけどいや、何か人が見てようが見てまいが、それは危ないからやめなさいでいいんじゃない。それは悪いことだからやめなさいでいいじゃない。でも日本人というのは徹底して人間関係の中でお互いに監視しながらお互いを評価するというのを徹底的に仕込まれてきました。豊臣秀吉からです。豊臣秀吉、徳川幕府、そこのところでそういう五人組という総合監視制度が作られたわけでしょ。でお互いの言動、行動、信仰、そういうものをお互いが見て見張ってる。そしてそこから何か問題を抱えるものがあったら訴え出ると褒められる。嫌な社会だね。相互監視社会だったんですよ。そういう中で日本人はこの狭い島国の中に1億2000万ですか、ごっちゃっと人が集まってます。人を恐れ、人の目の前に行き、そして人から見られるために生き、それが日本人のある意味本当こう染みついた意識です。私たちが良い技に生きようとするとき、クリスチャンとして証しして生きようとするとき、そして神様の前にまっすぐに祈ろうとするとき、それを妨げるものは何でしょうか。 まさにその人に見られるためにということです。私たちは人からの視線をとっくに大きく感じます。そしてそれをイエス様が、そして神様がとてもとてもお嫌いになることだということを今日は言いたいんですね。いや、神様はそうおっしゃってると思うんですよ。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。これ人前で善行しないようにっていう問題じゃないんですよ。善行は人前だろうが人前じゃなかろうがどんどんしたらいいって。ただそれを人に褒められるために、人からすごいって言ってもらうためにするなということです。ポイントはそこです。私たちは本当に人から認められるために、人からすごいと褒められるために、人から愛されるために、いかに自分を作るのが染みついて習慣になってしまっていることでしょうか。神様は、いや人よりも、いや人よりも私に褒められる生き方をしなさいと言ってだって私に褒められる生き方をした方が当然人からも正しく評価されるようになりますよ。状況倫理でね、ここではあの人がいるからこうやっておこう、こっちではあの人がいるからこういう生き方をしよう、でその人とこの人が一緒にいるところでどう生きたらいいですか私たちはそういう中で神経衰弱になるんです。日本人に心の病を負っている方が多いのは、そういう人からのどう思われるか見られるかっていうのが重く重くのしかかっているっていう。ただそれを通してクリスチャンを本当に小さく小さくしてしまってしまうことに成功しているサタンの存在を我々は覚えるべきです。日本というのは本当に相対的な国ですね。絶対者の前に正しいこと、良いこと、神の前に私はこう生きるんだっていうものを持たない。人の目の前に、この社会では、この村では、この地域では、この学校では、こういう生き方を演じるのが得なんだということ、私たちは本当に小さい時から体の中に染み込ませてきてしまっています。イエス様は人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。人前で善行をどんどんしたらいいです。あなた方の光をこのように輝かせなさい。あなた方は地の塩、世の光です。ね、固まったままでいて塩の働きが務めますか。これ伊豆田先生の受け売りだけど、塩は固まったままで溶けないでいたら塩がないんですよ本当に塩は溶けてこそ、周りに影響を与えてこそ塩の働きができます。光は自分の周りを奥まったところに閉じこもってじゃ光れないじゃないですか。イエス様は山の上の町のようになれとおっしゃいました。山の上の町は隠れることができない。そこで光ってたら周り全部を照らすでしょう。それがクリスチャンらしい生き方だとおっしゃったんですよ。良き技でも、事前の技でも、そして祈りでも、私たちは人目を恐れたり、人目を意識したり、そして人の評価、良い悪い、そんなこと、全くそんなの関係ねえって。ただ、一人、神様に認めてもらうために生きるのがクリスチャンでしょうか。ただ一人、神様に向かって祈るのが信仰でしょ。あなたが祈るとき、自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れたと、こんな奥まった隠れたところでもちゃんと見ていてくださるんだ。人目を気にせず、気にしないためにあえてそういうところに入って神様と一人一対一で差しで祈る。そのことによって私たちは本当に神様と の深い祈りの交わりを持つことができます。 そしてその関係がしっかりと築かれたならば、私たちはどこにおいても同じ心を持って祈る人になれるでしょう。まあ、時々嫌だって言うじゃない教会 の食事の時にさ、はい、食事の当番、お祈り当番だれって言って、私急に言われてもそんなみたいな気にすることはないですよ。あなたが普段祈ってるように祈ればいいんです。普段一人の時に奥まった部屋で神様に向かって祈っていれば、目をつぶればそこはあなたの奥まった部屋です。そこで神様に向かって祈るんです。どこであっても祈りは私と神様との本当に太い太いホットラインであるんです。そうであるならば、私たちは人目を恐れる必要がなくなります。神様のためにこれをしているんです。神様のためにこの良い技をしているんです。だったら人がとやかく言いようがそんなの関係ない人が褒めてくれなくてもそんなの関係ない。そのことで他の人が何か言ってきたら、神様あんなこと言ってますよあなたのためにしたのにねって笑っちゃう。私たちはその神様の前に生きるのですよ。技でも施しでも、そして祈りでも、その神様としっかりとつながっているならば、私たちは人を恐れず、人から評価されることを求めず、どんな時でも自然体でいられます。自然体っていうのは何にも力が入ってなくてだらっとした状態ではありません。自然体は私を愛し、私を受け入れ、私を許し、そして私を本当に心から大切に思っていてくださる方の前にいる時の私たちの心の姿です。私たちは神様の前に生きるんだ。それさえ分かれば今日はいいんだと思います。でもね、私たちはやっちまうでしょ何かこれした時に、あ、誰か見ててくれたかなだからね、こう祈ったら、もうちょっと上手なお祈りの仕方ができないと困るから練習しとこうとかねこれを見たら誰か、でもこれがわざとらしいと思われるかしら、思われないかしら、あ、めんどくさいそれをみんな捨てろって書いてあるんですよ。全然周りに配慮しない人の前って言ってるわけじゃないですよ。愛を持った神様のために私たちは人を愛することは必要です。でもその周りの人々からの評価に縛られながら生きるのが神様の願うクリスチャンなのではないのですね。そこのところは自分の中に働いている心の状態を私たち一人一人がよく見極めることだと思うんですね。ある牧師が、これは上馬の教会の人に聞いたんですけれども、ある牧師が、次の礼拝までに宿題を出します、今度の礼拝でマタイの29章を学びますから、そこをちゃんと読んできてください、3回は読んできてくださいね、宿題を出して返しました。そして翌週、牧師はメッセージの前に、皆さん読んでちゃんと読んできました、読んできた人は手を挙げてっつったら、とてもとても真面目そうな顔をした信徒さんがすぐにパパパとこう手を挙げたそうです。で、今日のメッセージのテーマは嘘をついてはいけませんという、マタイは28章までしかありませんって 私たちはとにかく人の前についかっこつけなくちゃってはって思ったんでしょうね。で読んできてないんだけど、でも手上げちゃうそういうことをしてしまう癖があるんです。私たちの中にみんなそういうのってあるんですよ見栄を張りたい、立派に見せたい、人からバカにされたくない、人から見下げられたくない。でもそういうの捨てませんか。そういうの捨てませんか。いや、そういうのを捨てて生きることがイエス様が私たちにお命じになっていることなんです。私たちの内側にはすでに良い技が備えられています。良い技とは何でしょう。私たちの内側に聖霊によって私たちはイエス・キリストに似たものに作り変えられているはずでしょ。聖書にそう書いてあるのね。イエス・キリストを信じるならば、あなたたちに一人一人の内側に聖霊という方がお住みになる。そして聖霊はあなた方を変えてイエス・キリストの似姿に作り変えてくださると書いてありますよ。でしょ。だったらその作り変えてくださっている方に信頼して私たちは見栄を張らずに生きていったらいいんです。頑張らないでください。ぶりっこクリスチャンにならないでください。人から褒められるためにご立派なクリスチャンにならないでください。ただ私たちのうちに与えられた御霊によって私たちに与えられる良き思いと良き言葉とそして良き技を決して人からの評価を恐れて捨てないでください。クリスチャンはもっと大胆であるべきです。大胆に良き技を行いましょう。事前も大胆にどんどんやったらいい。そして何よりも神様の前にそのような心を持つために熱心に祈ったらいいです。祈りなくして日々の祈りなくしてその心が育たないからですよ。私たちがこの密室の祈りをしっかりして神様とのしっかりと太い祈りのパイプを持っているならば私たちはどこであっても自然体でいられます。どこであっても神の子です。どこであってもイエス様の顔が出る。皆さん、私から皆さんが金太郎飴を切るとみんなイエス様が出てくる。どこを切ってもイエス様でなったらいいじゃないですか。イエス様のようになりましょう。イエス様はまず一人でしっかり祈ってました。そして神様としっかりつながって公の場所でも祈りました。そしてそういう仲間が神を愛し人を愛する思いで共に集って心を合わせて祈ることをイエス様はどれほど願ってらっしゃることでしょうか。どうぞ私たちが人を恐れ心を閉ざすことがないように、人の目を恐れて私たちが小さくなることもないように大胆なクリスチャンで、あれまさにボーツあガールズもいいけどリヒアンディショス主にあって野心を持って大きな望みを持ってクリスチャンができていく。そう私のこの残された人生それだけ多くの方にイエス様のことを伝えることができるのか、どれだけ多くの方々に証しすることができるだろうか、どれほど多くの人に愛を注ぐことができるだろうか、そしてどれだけ深く祈りイエス様と見られるだろうか、その競争です。負けませんよ皆さんも負けませんよと言ってくださいするとここに金太郎の目がいる。イエス様の目だね金太郎じゃないいっぱい育つでしょう、ね、お祈りしましょう。天の父なる神様、 あなたは私たちが人を恐れることを本当にお嫌いになります。あなたが私たちの作り主、あなたが私たちをあなたご自身の御子の命をもって買い戻された方、あなたの愛が私たち一人一人に注がれている。私たちの評価をすることができるのはただあなただけです。私たちが互いに裁き合うことなく、互いに人の目を恐れることなく、いよいよあなたの教えてくださる、御霊の教えてくださる愛の技に励めますように。いよいよイエス様のことを人に伝えることができますように。いよいよそのためにも深く祈り、そして共に祈り、そして心を合わせて祈る仲間がいよいよ増し加わります。あなたが喜びを持って私たちをそのようなものに作り変えてくださることを信じ皆を送ります。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、歌います。賛美歌の280番の望みは主イエスにあります。おめでとうございました。 では奉献の御祈りをお願いします。では共に心を合わせ主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、前のスクリーンや集合に出ておりますので、おられてない方ご利用ください。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をしたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を行いましょう。すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。祈りと御言葉にもう一度心を向け